77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM 諫早ミカのフラワーシネマ、改めましてこんばんは。シネマナビゲーターの辻ミカです。9月4日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。オープニングナンバーは2005年に公開されましたリチャード・ギア主演シャルウィーダンスからジェイミー・カラムで一晩中踊れたらをお届けしました。まあ、9月の始まり、ちょっとおしゃれな曲を選んでみましたが、いかがだったでしょうか。今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。まあ季節も夏から秋へと移り変わっていき、まあ秋っていうと私は真っ先に思い浮かべるのが食欲の秋。まあこれから秋の味覚が味わえて美味しいものが食べられるってこう楽しみでたまらないんですが、まあそれと同時に芸術の秋でもありますよね。まずはこの季節にぴったりな作品からご紹介していきたいと思います。映画プラド美術館驚異のコレクション、2019年11月19日に開館200周年を迎えた世界最高峰の美術館と称されるスペインのプラド美術館の全貌に迫るドキュメンタリー映画です。15世紀から19世紀にかけて歴代のスペイン王室が知識ではなく心で一つ一つ選んだとこう買い集めた美術品約8700点が収蔵されているそうで、毎年約300万人もの美術愛好家が訪れているというヨーロッパ屈指の美術館ということなんですよね。まあ今回はそのプラド美術館に初めてカメラが密着したという貴重な作品になっています。そしてこの映画のナレーションナビゲーターをダイハード3の悪役や歴史ものからファンタジーサスペンスとこうあらゆる順ジャンルで活躍する名優ジェレミー・アイアンズが務めているんですよね。まあ彼の声を聞いているとなんていうかこうドキュメンタリー映画がいつものこう物語的な作品っていう感じがして、その世界観を味わうことができました。まあ、普段は関係者以外立ち入り禁止のエリアにもカメラが潜入したりと見応えの映画になっています。まあ、この作品を見ると行ってみたくなりますよね。まあ、素敵な作品の数々にこう深くこうなんかもう染み入ってしまったっていうか、まあ、実際に見ると素敵なんだろうな、芸術っていいなーなんて思いました。映画プラド美術館驚異のコレクションは全国順次公開中、長崎では9月4日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品はパヴァロッティ太陽のテノールという映画です。神の声を持つと言われたイタリアのオペラ歌手ルチアーノ・パヴァロッティ、皆さんこう名前とか聞いたことあると思います。ラ・ボエームやトスカなどの絶頂期のパフォーマンス、トゥーランドットの誰も寝てはならぬをはじめとする名曲を三大テノールで共演した伝説のステージ、まあ、今はお亡くなりになられているダイアナ妃との交流やボランティアなどの幅広い活動や家族とのプライベートなどのこう貴重な映像満載のドキュメンタリー映画になっています。そして新たに撮影されたという、こう23人の方のこうインタビューとかあったりして、 マネージャーたちがショービジネスの裏側を明かしたり、まあ、前の奥さんや、まあ、亡くなるまでの最後の奥さん、そしてあの娘さんたちなどが彼の素顔を告白したりと、歌だけではなくパヴァロッティの人としての温かさを感じることのできる作品です。まあ、実はこの映画ですね、バックドラフトやハンソロのロン・ハワード監督作品なんですが、まあ、今回は3作品目の音楽ドキュメンタリー映画ということなんですよね。私あのロン・ハワード監督がこんなドキュメンタリー映画も撮ってるってこと初めて知ったんですよ。なので、まあ、ロン・ハワード監督の新たな一面を知ることができました。これぜひ音楽も素晴らしいので大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。映画パヴァロッティ太陽のテノールは9月4日から全国順次公開、長崎では10月16日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。さて最新作映画をご紹介していきます。まずは映画シチリアの裏切りの美学。1980年代初頭マフィアの全面戦争が激化していたシチリアが舞台。パレルモ派の大物ブシェッタは麻薬取引をめぐって激しく対立していたコルレオーネ派との仲裁に失敗してしまい、ブラジルへと逃げるんですけれども、残された家族や仲間たちはコルレオーネ派の報復によって次々と殺害されてしまいます。ブラジルで逮捕されたイタリアに引き渡されたブシェッタはマフィア撲滅に執念を燃やす判事ファルコーネから捜査の協力を求められるんですよね。で、麻薬と殺人に明け暮れる犯罪組織コーザ・ノストラに失望していたブシェッタは組織の罪を告白する決意をするという物語で、まあ、組織に忠誠を誓った男がなぜ血の掟に背いたのかというシチリアマフィア史上の驚くべき実話を映画化した作品です。この作品はカンヌ国際映画祭コンペ部門選出、そしてイタリアアカデミー最多6部門受賞など数々の賞に輝いているんですよね。そしてイタリア最後の巨匠とも呼ばれるマルコ・ベロッキオ監督作品なんですけれども、マルコ・ベロッキオ監督実はですね81歳なんですよ。まあ、この81歳の監督が本当に撮ったのっていうぐらいですね、すっごく迫力のある見応えのある大作でした。まあ、イタリア版仁義なき戦い、そしてゴッドファーザーという感じの作品で、まあ、上映時間145分あったんですけれど もう時間を感じさせずあっという間でした。もうこれはですねぜひ映画館でお楽しみいただきたいと思います。映画シチリアの裏切りの美学、こちらはただいま全国順次公開中で、今のところ長崎では公開は決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は映画パブリック図書館の奇跡。アメリカオハイオ州シンシナティにある公共図書館の図書館員スチュワートが常連の利用者のホームレスからここを占領するから今夜は帰らないよとこう言われるんですよね。まあ、何のことだろうと思ったら大寒波の影響で路上での凍死者が続出しているのに、まあ、市の緊急シェルターがいっぱいでホームレスたちの行き場がなくなってしまっていたんですよね。まあ、行き場を失った約70人のホームレスたちは図書館に立てこもってしまい、まあ、そんな彼らの苦境を察したスチュワートはホームレスたちとこう行動を共にしていくんですけれども、まあ、スチュワートとしては代わりの避難場所を求める平和的なデモのつもりが政治的なイメージアップを目論む検察官や、まあ、メディアのセンセーショナルな報道によってスチュワートは心に問題を抱えた危ない容疑者に にこう仕立て上げられてしまうんですよね。まあそれから警察の機動隊なんかもこう出動してきて、追い詰められたスチュワートはもうホームレスたちとこう決断した驚愕の行動っていうのがあるんですけど、それは一体何なのかっていう物語なんです。で、今日このですね、スチュワートを演じたのはエミリオ・エステベスなんですけれども、彼はこの映画の制作、監督、脚本も務めているんですよね。まあスチュワートにも実はある過去があったりして、まあ、このデモにもつながっていくんですけれども、まあ、そういう展開もある中、シリアスなテーマだけどこうユーモアもあり、本当にこれ心温まるいい物語でした。これぜひ映画館でお楽しみいただきたいと思います。映画パブリック図書館の奇跡は9月4日から長崎セントラル劇場で公開です。もう一つ作品をご紹介します。映画宇宙で一番明るい屋根。主人公の14歳の少女ツバメは両親と3人で幸せな生活を送っていて、そしてお隣の大学生のトールに密かな恋心を抱いている本当にごく普通の女の子なんですが、実はお母さんとは血がつながっていないんですよね。まあ、彼女の本当のお母さんはツバメが2歳の時に出て行ってしまって、その後お父さんは今のお母さんと再婚して、まあ、この2人の間にもうすぐ赤ちゃんが生まれるんですよ。まあ、でもお父さんも育てのお母さんもすごく優しくて、はたから見ると本当に幸せを絵に描いたような家族に見えるんですけど、やはりこう赤ちゃんが誕生することにツバメはどこかこう疎外感を感じているんですよね。まあ、誰にも話せない思いを抱えるツバメには、まあ、通っている書道教室の屋上が唯一の憩いの場所だったんですが、ある夜そこにド派手な格好をした見たこともないおばあさんがいて、ツバメにキックボードの乗り方を教えてくれとこうキックボードをこう乗り回しながら、年食ったら何だってできるようになるんだとこう不思議な雰囲気を漂わせているそのおばあさんとですね、だんだんこうツバメは仲良くなっていって、もう星ばあと呼んでいくんですよね、そのおばあさんのこと。そして、まあ、ツバメは星ばあと心を通わせ、自分のこう恋や家族の悩みをこう打ち明けるようになっていくという野中智人さんの長編ファンタジー小説を映画化した作品です。ツバメを清原果耶さん、そして星ばあを桃井かおりさんが演じているほかに、吉岡秀隆さん、酒井真希さん、伊藤健太郎さんが出演しています。まあ、この作品ですね、映画新聞記者の藤井道人監督の最新作なんですが、まあ、新聞記者の時とのこう緊張感っていうかピリッとした感じではなく、ふんわりとこう優しく包んでくれるような温かい物語に、まあ、素直な気持ちでもう私は涙がこれ止まらなかったんですよ。まあ、ところどころで飛び出す星バーの言葉がもう心に残って、あーなんていい物語だろうってこう気持ちがこう見ながらあったかーくなりました。まあですね、そして桃井かおりさん、すっごくいいですよね。まあ、今回は星バーっていうおばあさんの役だったんですけど、やっぱり桃井かおりさんすごく素敵でした。これおすすめの映画ですので、ぜひご覧いただきたいと思います。映画宇宙で一番明るい屋根は9月4日からユナイテッドシネマ長崎で公開になります。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしてきましたミカのフラワーシネマ、今日も楽しんでいただけましたか？そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーは夏が終わり秋になるとこの曲が聴きたくなります。知ってるといい曲ですよね。これからもラジオを楽しみにしてますと長崎市にお住まいの男性の方からリクエストいただきました。ありがとうございます。山下達郎でさよなら夏の日をお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。 バイバイ。